ただいまフィリピの信徒への手紙3章の12節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ12節の御言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。私はすでにそれを得たというわけではなく、そんな言葉でここは始まります。それを得た、いやまだ得ていないんだというふうに言ってるわけですが、この手紙を書いた使徒パウロは一体何のことを指してそれというふうに言ってるんでしょうか。でパウロが何かを得たいと切に願っていたというのは確かなようですので、一体何を得たいと願っていたんだろうか。そう考えながらこの手紙の少し前のところを遡って読み返しますと、8節の終わりから9節の初めにかけてこんなふうに述べられていたということに気づかされます。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。キリストを得るという言葉が出ています。キリストのうちにいるものと認められたいというふうに言っているわけです。ですから今日のところですでにそれを得たというわけではないと言っているこのそれというのは、まあ、ひとまずはキリストのことを指し示しているというふうに見当をつけることができるだろうと思います。しかしです、キリストを得るというのは一体どういうことなんでしょうか。9節のところ、まあ、今日の、少し前のところですが9節のところを見ますと、そこではパウロがですね、律法を行うことで自分が完全に、なることができるというふうに主張する律法の義、あるいは自分自身の義というものに対してキリストを信じる信仰に基づいて神様から与えられる信仰による義があるんだっていう、そういう議論を展開しています。ですからパウロがキリストを得るという言い方で言おうとしているのは、このキリストを信じることで神様がその信じているパウロをよしと正しいやり方をしているというふうに認めてくださっている、そういうふうにパウロのことを神様がそれでいいとおっしゃってくださる、そういう信仰の義のことを考えたらしいんです。でパウロがそう考えているのに対してパウロの敵対者たちは聖書の中に教えられている一つ一つの戒めや決まり事を行えばそれで自分たちは正しいあり方でいられるのだ、そんなふうに主張していました。今日のところで、私はすでにそれを得たというわけではない、すでに完全なものとなっているわけでもないというふうにパウロは言うわけですが、それを得たとかあるいは完全なものになっているというのはこれはもともとはパウロが語っている言葉ではなくて、むしろパウロと敵対している人たちが好んで使っていた言葉遣いだというふうに言われています。つまりパウロの周りにパウロに敵対するようにですね、私たちはそれをすでに得ているのだとかすでに完全なものになっているんだというふうに言い張っている人たちがいたわけです。3章の2節のところにあの犬どもに注意しなさいとか横島な働き手たちに気をつけなさいというふうにパウロが警告の言葉を述べていましたけれども、そこで警告されているような、まあ、犬とか横島な働き手と呼ばれるような偽の教師たちで、その人たちがもっともらしい顔をして偽りの教えを吹聴してたわけです。神様についての誤った知識、実際の神様とは違うむしろ正反対の事柄を語り伝えていました。でそれが、自分たちの義を 主張するということです。このパウロの敵対者たちに言わせると、主イエスキリストが果たされた御業なんていうのはもはやそんなに大事なことではないという結論になるんです。偽の教師たちは言うんです。自分たちにはイエスキリストなんかいなくても、すでに旧約聖書の律法の中に神様がどういうふうに生きるべきか教えてくださっている言葉がある。自分たちが神の民として守っていくべき事柄というのは、あの聖書の中にも余すことなく書かれている。だから聖書のことを隅から隅まで丁寧に読んで理解して、それを行っていきさえすれば神様の前に完全なものとなって立つことができるんだ、そんなふうに教えたんです。聖書を通して人間が知らなきゃいけないことはすべて与えられている。で、それを自分たちは得ているし、また生まれてすぐ男の子だったら割礼を受けるというところから始まって、自分が生きてくる中でやらなきゃいけない決まり事というのはすべて守っている。だから自分たちはこのままでも完全なものなのだ。で、そういうふうに教えていたわけです。神様の御前にあって自分が知らなきゃいけないことはもう大体すべて分かってる。もうこれ以上は自分の信仰について教えられて付け加えられなきゃいけないことなんか何にもないし、また今の自分が送ってる生活から取り除かなきゃいけないようなそういう過ちも何もない。あなたたちはただ自分の今の生活をそのまま平穏無事に続けていくのがいいのだ。この偽の教師たちはそんなふうに教えたわけです。あなたたちはすでに幼い頃から神様についていろいろと教えられてきたでしょ。そしてそういう生活の中でも神様と共に生きる生活を得ていますよね。そういう生活をもうすでに手にしている以上は、すでに全てを教えられた完全なものとして歩いているんです。だから安らかでいなさい。偽の教師たちはそう教えます。で、こういう教えっていうのはですね、ある意味でも私たちの心をとてもくすぐるんじゃないかと思うんです。割礼を受けて律法の行いの目立つところを守るように注意して心がけてさえいれば、もうその時にあなたの生活というのは全部神様がそれでいいとおっしゃってんだよ、そういうお墨付きをくれるような教えだからです。とても信心深そうに聞こえます。あなたたちにはすでに聖書があるじゃないですか。それを読んで、あなた方が今まで歩んできた通りにそのまま歩めばいいんですよって、とても信心深そうに聞こえますけれど、とても甘いささやきです。ところが使徒パウロはです、そういう偽りの経験さ、あるいは安楽さを進めるような教えに対して真っ向から反対するわけです。私としてはすでにそれを得たなんてとても言えない、すでに完全なものとなってるなんて全く言えないっていうんです。きちんとした形での割礼を受けておりさえいれば、もうそれで神の民としての資格を得てしまっているのだ。律法の言葉を自分なりに解釈してそれを守ってさえいれば、そういうあり方でその人なりに完全なものとして神様の前に立っていることができるのだ。そういう教えに対してパウロはあからさまにノーって言うんです。どんなに強く割礼を受けてるんだと主張してみたところで、あるいはどれほど熱心に聖書を研究してそこに教えられている教えと戒めを実践して生きてみたところで、もしそれだけで終わってしまうのなら、それは決して十分なことと言えない。パウロはそう言うんです。もしも主イエスキリストという方を抜きにして、あのイエスも忘れたところで、どんなに熱心に経験ぶって見せても、そういうあり方では決して神様に認めていただくことはできないし、神様に喜ばれることにはならない。パウロはそう考えるからです。すでに主イエスキリストご自身が実は旧約聖書の教えについてこんなふうにおっしゃってるのです。新約聖書のヨハネによる福音書 5章39節と40節をお聞きいたします。新約聖書の私の聖書だと173ページです。新約聖書の173ページ、ヨハネによる福音書5章39節から40節にかけてお読みいたします。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが、聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。イエス様ご自身が聖書が伝えようとしているその中身そのものなんだ。イエス様がそうおっしゃってるんです。当時のユダヤの人たちが好んで求めたもの、永遠の命、私たちにの今の言い方で言えば本当に自分が生きたものとなるとか、あるいは自分の一生が無駄にならないようになるとか、そういう言い方ができるかと思いますが、そういう本当に生きたものとなるその命の源っていうのは聖書の文字の行間にあるんではない、あるいは聖書を読んで私たちの頭の中にひらめくインスピレーションの中にあるのでもない、そうではなくてこの私にこそあるんだ、私の中にこそあるんだってイエスもおっしゃるんです。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ、そうおっしゃるんです。どうしてか、それはまさにこの主イエスキリストという方が神様の身元から地上にやってこられたただお一人の方だからです。このヨハネによる福音書では、クリスマスの季節によく読まれる有名な箇所ですが、1章の18節のところでこんなふうにも言われます。1章の18節、いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。主イエス・キリストと呼ばれる方、その方こそが私たちに神様の深い御心を知らせてくださるんです。神様がこの世界とそこに生きている人間たちをどんなふうにご覧になっておられるのか、どんなに深く御心を寄せて私たち人間の生活を見てくださっているのか、そういう神様がおられることに気がつかないまんま、私たちが日頃どんなに気ままに過ごしているかということで神様がどんなに深く悲しみまた正義をそこに来たらせようと決意をしておられるのか、でさらにはその正義を来たらせるためには独り子をさえ犠牲にしても構わない、そうお考えになっておられるほどに私たちが神様のものとして生きるようになってほしいと願っておられるか、私たちが神様抜きで生きていて日頃本当に奔放で無軌道な生活を送ってしまっているためにその罪に対する怒りを独り子の上に置いて、そして十字架の上でこの命を滅ぼす、それほどまでに実は私たちの神様の前での罪を清算しようと思っておられるかということ、そしてその罪の清算の十字架の後に命を本当に自由に来たらせることができる、そういう命の源である方としてイエス様に命を与えてくださり、それを信じる者にも命を与えようとしてくださっている。で、そういった一切のですね、深い神様の御心のうちにあることをイエス様が私たちに教えてくださるんです。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。私たちが神様の御前に立つことができる、それは私たち自身が自分の心の中でそう思い込んでるからじゃないんです。 この私が神の子供なのだとか、神様に愛されているものなのだって自分で強く思い込むから私たちはここに集うことができているのでも、神様の前に立てているんでもないのです。もし私たちがですね、自分の思いだけで教会に集っているのだとすれば、私たちの心なんてのはいつもくるくる風緑に変わるわけですから、続けて教会になんて来れるはずがない。おそらく教会に行くよりも楽しいことなんてのはいっぱい私たち頭の中でですね、思いついてですね、どっかに行ってしまうってことだってあり得るに違いないんです。でも神様はそういう私たちをイエス様のもとに置いてくださるから、私たちは本当にあのイエス様の十字架によって清められたものとして新しくされてるんです。意外かもしれません。この教会に来てるのは自分の意思で来てるんだって多くの方は思ってらっしゃるかもしれないです。しかしその私たちの意思というのは、実はイエス様が十字架にかかってくださっていればこそ私たちに与えられているものなんです。イエス様の十字架の出来事がなかったとしたら、私たちには自分だけで神様の方をいつでも振り仰いで神様を慕って歩き続けるなんてできません。それは私たちの教会生活あるいは信仰生活を振り返ってもそうだろうと思うんです。礼拝に来るときは確かに私たちは神様の方向いてます。だけれども、じゃあこの礼拝の場から離れてですね、今日の午後から、土曜日まで私たちいつも神様のことを考えて生活してるか、決してそんなことはないだろうと思うんですね。私たちは自分の心だけ考えればですね、いつだって神様からさまよい出してですね、神様を離れがちな傾きというのを一人の例外もなく持ってます。牧師だってそうだと思いますよ。だけれど私たちはそうでもあるにもかかわらず、この日曜日は教会にやってくるんです。どうしてか。イエス様が十字架の御業を持ってですね、私たちの罪を滅ぼしてくださってるからです。そして私たちに新しい本当の神様の民としての姿を与えてくださっているので、私たちはですね、そういうものとされてここに集まってきているんです。イエス様を抜きにしたところで、どんなに私たちが一生懸命神様について考え、あるいはイエス様抜きで聖書を研究してみたところで、神様の深い慈しみと愛がこの私に注がれてるなって一人でに分かるか、決して分からないです。でもちろん私たちはですね、イエスも離れたところで神の愛っていう言葉を発音できますし、神様の愛についていろいろ思い巡らすことはできると思います。けれども、もしじゃあ神様がイエス様という方をこの地上に送ってくださっていなかったならどうなるだろうか。イエス様がおられるからこそ私たちはそのイエス様の十字架と復活の出来事を振り仰いで、神様の慈しみと愛が確かにこの私の上に注がれているんだなって確認することができるようにされてるんじゃないでしょうか。もしイエス様という方がおられなくて、そして例えばそのイエス様の十字架と復活の土台の上に建てられている教会というのもまだこの地上に何にもなかったとして、私たちが日曜日教会に集うことがなかったとして、私たちの一生の心の向きって今と同じように生きていけるだろうかって考えると、おそらく無理だなってお気づきになるんじゃないでしょうか。私たちは日曜日たんびに教会に集められてイエス様の十字架とよみがえりのことを繰り返し繰り返し聞かされるので、本当に神様の愛の中に抱かれている私なんだなって思いながら生活ができているに違いないんです。もしイエス様を抜きにしてしまうならば、私たちがどれほど神様の愛のことを考え、神様の慈しみについて口で言って語ってみたとしても、それはそらそらしいことになっていってしまうんじゃないでしょうか。イエス様を抜きにして私たちが神様の愛を実行して生きるなんてできないんだと思います。私たちは平素この地上に本当の愛とか本当の平和ってなかなか成り立ちにくいもんだなって思いながら暮らしてるところがあるんじゃないでしょうか。みんな頭の中ではわかるんです。 私たちが本当に幸せに生きるために平和がとても大切です。あるいは私たちの生活が、冷たいギスギスしたものにならないためには、私たちが愛を行って周りの人たちと一緒に生きていかなきゃいけないんですということは頭ではわかるんです。しかし、じゃあ本当に自分がそれをやってみようとなるとどうなるか。私たちが自分のところでです、いさかいとか憎しみとか争いとかそういうものの元栓を全部ひねって閉じてしまってですね、そういうものが何も自分のところから悪いものを出さないようにしよう。そしてその代わりに自分のところからは愛の息吹とか愛の香りとかそういうものだけを世の中に発信するようにしようって、そう思って実際に暮らそうとしたら、すぐ私たちは自分が破綻してしまうなって思うんじゃないでしょうか。私たちは毎日毎日、本当に毎日ですね、隣の人のことが気に食わないんです。本当に一緒に生きててですね、自分と違うものを受け入れられないんです。なんでこの人自分と同じように考えないんだろうか、バカじゃないだろうか、バカなのは自分かもしれないんですけど、私たちは自分がバカだと思わないんですね。自分の考えこそが正しいんだってみんな思ってる。口で言わなくてもそうなんですよ。心の中で本当に私たちそう思ってしまう。私たちはですね、自分が愛を行うんだとか、自分がいさかいを起こさないんだ、そういう自分の力でそれをやろうとしたらですね、もうたちまち行き詰まってしまう。でそういう私たちがです、イエス様を抜きにしたところで神様の愛について考え、神様の愛を語り行う、果たしてできるか。もう結果はやる前からも分かっています。きっと失敗します。神様の愛や慈しみなんて口先で言ってみても、実際にはお互いへの反発とかあざけりとか憤りとか憎しみとか、そういうどす黒い感情ですぐに生活が塗りつぶされてしまうに違いないんです。そしてそうだからこそパウロは今日のところで言うんです。私はすでにそれを得たというわけではない、すでに完全となっている、完全なものとなっているわけでもない、何とかして捉えようと努めているんです。自分がキリストイエスに捉えられているからですって言うんです。この最後に言っている言葉、自分がキリストイエスに捉えられているからです。でこのことがパウロが何よりも大事にしていることです。パウロがいろんなふうに神について考える中で自分なりの救いを思いついているというのではないんです。パウロとして見たら本当にです、この私がキリストイエスによって捕らえられたんだって、そういう言葉を語るのが偽らざる信条だと思います。しかしこれはパウロだけではないかもしれない、私たちも同じじゃないでしょうか。教会に何十年通い続けている人であっても、自分からキリストを調達したなんて人はいないはずなんです。私たちがなんで教会につながることができたんだろうか、その一番初めはどこにあったんだろうか。そうしたらば、それは例外なく誰かが私たちのためにイエス様を紹介してくれたからです。紹介してくれた人はどうやってじゃあイエス様のことを知るようになったのか、その人も誰かから教えてもらったに違いないんです。それが自分の家族であったかもしれないし、あるいは学校であったかもしれないし、職場であったかもしれない、あるいはもしかしたら本でキリスト教ってものがあるって知った人がいるかもしれない。でもその場合にも、じゃあ本っていうのは自分で書いた本ではないわけです。誰かがそれを書いてくれて知らせてくれる人がいたから、私たちはキリストに出会うことができた。そしてその発端のところには誰がいるか、イエス様がおられるんです。主イエスキリストがもう2000年も前からこの地上に教会ってものを建ててくださって、そして私たちのために私のもとに来るように招いてくださっている。でその招きの中にパウロは招き入れられた。だからパウロは、私はキリストイエスに捕らえられたんだっていうわけです。自分から救い主を見出して、救い主にふさわしい人物を探し回ってたら、あのイエスっていうのが良さそうだと言って自分のものにしたというんじゃないんです。イエス様の方がこの私に出会ってくださって、私を招いてくださった。でパウロだけではなくて、 ここにいる私たちも同じはずなんですね。でパウロは13節と14節のところで、それですからこういうふうに言います、兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。イエス様が出会ってくださって捕らえてくださった、イエス様の御業を信じる者と私をしてくださった、で自分ではそのことによってイエスもすっかり捕らえたと思ってないけれど、しかし完全に捕らえきっていないからこそ、完全に分かりきっていないからこそ、少しずつでも何とかイエス様の御業を理解をして、そしてその御業に預かる者としてふさわしい生活を送りたいんだ、そういう願いがパウロの中に生まれてるんです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたと思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですって言うんです。何とかして今自分に与えられようとしている新しい生活を過ごしていきたい、そういう願いがパウロの全身を支配して突き動かしているんです。私たちもこういうパウロと同じような志を与えられたいと願うようなところがあるんじゃないでしょうか。パウロはイエス様を信じて、そのイエス様を追い求め従っていこうとする生活をですね、スポーツ選手の生活と重なるものとしてイメージしています。14節の終わりのところに、神が与えてくださる賞を得るために目標を目指してひたすら走るんだというふうに言っています。これは競争選手が、イメージされているんだとよく言われますけれども、そのマラソン選手であれ短距離の選手であれ、その競争する選手というのはですね、競技会の時だけ走るんじゃないと思います。そうではなくて、その競技会での成績を少しでも上げるために日頃から節制して自分を鍛錬するんじゃないでしょうか。自分が少しでも身軽に走れるように、例えば体重を落とさなきゃいけない、そのためには食べるものを考えるかもしれませんし、あるいはエネルギーが必要だと思えばエネルギーが得られる、あるいは筋肉ができるような、そういう食べ物を食べるんだって今だってスポーツ選手はしてると思いますけれど、そういうふうに自分を鍛錬するんです。じゃあキリスト者の場合は、じゃあどうやって自分を鍛錬するんでしょうか。みんなで何か秘密の修行でもやって、それを収めると飛躍的に神様のことが分かるのか、でそうではないと思います。私たちは自分の知恵とか行いとか知識で高まっていくんではなくて、貧しいものでしかないこの私のところにイエス様が確かにやってきてくださってるんだな、そのことを聖書を通していよいよ新たに知らされていく、でそのことを通して実はこの私が今の生活のままで、しかしイエス様に確かに捕らえられてるんだという確信を深めていくんだろうと思います。私たちがイエス様と共にあるのだ、その確信を得るというのは、瞑想するとか書物の知識によるのではなくて、まさにですね、イエス様につながりたいという思いを持って、その憧れを持って、教会で礼拝を捧げ、ここで御言葉を共に聞いていく生活の中から、私たちに与えられていくんじゃないでしょうか。教会の頭であるイエス様が、今この時も私たちの群れと共にいてくださるんです。この礼拝の中で語られている言葉、それは日本語で人間の言葉で聖書が読まれ、人間の言葉で説教されているだけかもしれませんけれども、しかし実はこの日本語の聖書、日本語の説教を通して神様が私たちに語りかけてくださる。で、その言葉を聞き取ろうとして私たちは毎週礼拝に集まってくるのですし、また実際にこの礼拝を通して、実はイエス様、この私のところにも共に歩んでくださっている。自分自身は決して天使のように立派な生活を送れていないかもしれない。むしろ破れや痛みの多い、そういう生活を送っているかもしれないけれど、しかしこの私のもとにもイエス様が確かに訪れてくださって、今日共に歩んでくださっているのだ。 そういうふうに私たちは聖書の御言葉を示されて確認させられながら、だんだんだんだんですね、本当にイエス様は私と共にいてくださるんだ、その確信を深めていくんじゃないでしょうか。そういう仕方でイエス様は私たちに確かに伴ってくださるんです。私たちはすでにキリストを得ているわけではない、すでに完全な信仰、完全な知識を持っているわけでもありません。しかし主が私たちを捉えてくださっている、そのことはすでに聞かされているんです。そして私たちは今ですね、その主が捉えてくださっているのだから、その主と共に生きる者として自分がどうあったらいいのだろうか、何がこの私に求められているのだろうかということを御言葉からさらに教えられながら、精一杯に前を向いて進んでいくものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなた本当に不思議なことをなさいます。この地上に無数に生きている人間の中から私たちを選んで、主イエスキリストの十字架と復活の出来事を知らせ、それによって新しい命が与えられている福音を聞かせ、それを信じて生きるように私たちを招いてくださいます。私たちはこの地上にあって、そのようなあなたの恵みの業が行われていることを先に知らされ、またそれを多くの兄弟姉妹や隣人たちに伝えるように務めを与えられて、それぞれの命を生きるものとされている、そういう光栄を感謝いたします。私たちはなお家族があり、親しいものがあり、そのような者たちがあなたを知らずにさまよっていることを寂しく思う時があります。どうか主イエスキリストが共に歩んでくださる、その慰めを親しい方々にもたらすことができますように、どうぞ私たちが自分が生きるのに必要な恵みを受けるだけではなく、さらに豊かな恵みをあなたからいただいて、御言葉によって確かにされながら、イエス様と共に歩んでいる生活をなお歩み、そしてそのお裾分けを隣の人にも手渡すことができるほどに育ててくださいますようにお願いをいたします。私たちは主イエスキリストを通して、あなたがこの地上に立ててくださった真実な恵みの出来事に支えられて、この教会の群れに加えられていることを本当に感謝です。どうぞその主が私たちの罪を清算してくださり、新しい命を生きるように私たちを召してください。また私たちのこの地上の生活の最後に至りますまで、さらにはこの世界の時が終わる時まで、主が共にこの教会の歴史を持ち運び、さらには永遠の命に結んでくださっていることを信じて歩み出すことができますようにお導きください。あなたが私たちに命を確かにしてくださっている、そのことを信じて、私たちが与えられた生活の中でそれぞれの技に励むものとなることができますようにお導きください。私たちが癒すべきものを癒し、また使えるべきものに使え、語るべき言葉を語り、望むべきことを望んで、それぞれの生活を歩んでいくことができますようにどうかお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌の344番を賛美します。